イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ、
よく手を洗おうね。
せやな。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、うがい手洗い事情でございますね。
はい、流行ってますからね。
コロナが流行っとる。
流行っとる。
めっちゃ手洗ってて最近。
ほう、
はいはい。
そのもうトイレ行くたびにほんま洗わなあかんの。
そらそら、
まあ、それはもともとそうやな。
洗ってるとしよう。
仮に
あのめっちゃもうポンプポンプするやん。
ポンプ
してめっちゃいつもより時間長く洗うわけよ、はいはいはい、
そうやな。
けどポンプポンプしみんなポンプポンプするから、
うん、
そのめっちゃ減るんやろね、あの洗剤。
はいはいはい、事務所とかでね。
そう、
この前の時にね、
この前あのある店でポンプポンプしたら、
うん、
水みたいなの出てきて、
うん、
多分ね原液が減りすぎて薄めた結果
はい、はいはいはい、
もうただの白濁した液体になってて、
なるほど、
めっちゃカッピス出てきたのかな、ペタペタせんしなって思っているイカです。
なるほど。
はい、初めて遊んだテレビゲームはファミコンのベースボールリニョリです。
おお、なるほど。細かく後で聞いていくの。
はい、ザカザカザカザカ。
はい、マダミステリー作家のOKです。
あ、マダミステリー作家の。
あ、はい。その件ね。
どうも、私、マダミステリー作家のOKでございます。
皆さん、
いかがお過ごしでしょうか。
いや
ー。私がですね、書いたシナリオが、
はい、
マダミステリー、
うん、
エントリーガイドブックっていう、
はい、
グラフィック社さんから出てる、
うん、
まあ、雑誌じゃない、本というか、
うんうん、
まあ、ムック的なやつですね、
うん、そうですね、
に掲載されておりまして、
ムック
ムックムックって知らない。
ガチャピン、
そのポンキッキー的なあれではなくて、
はい、
ムックって言うとですぞってなるけど、ムックやったら、
いや、
どうだよ、
ムック、ムックです。
うん、
あれはもともとブックっていうその本とマガジンの M を合わせたムックっていうのが言葉としてあるんですよ。
そうなんや。
じゃあムックなんじゃん。
ムック。ってことは、
ですぞ、ですぞってな
るんだけど。緑は敵ですぞ。
ややこしいから、ムックで。
まあ、ムック、ムックって呼んでるんですけど、まあまあそれがグラフィック社さんから出まして、
うん、
で、まあそれには2つシナリオが入ってて、どっちもまあ1時間程度で終わるようなミニシナリオですと。
はい、うん、
で、そのうちの1つ、灰色の箱の中でと呼ばれる、はい、名前のシナリオの方を私の方で担当させていただきました。
はい。おけいさんって書いてますね。
はい、私でございます。
とうとう素人俺だけなった。
いや、本当にね、あの、たまたまなんですけど、その、はい、秋口ギグル先生と、
うん、
あの、もともとそのマダミステリー関係で知り合いになって、そこからご紹介いただいてとかの縁で繋がって、
うん、
発行というふうになりまして。
よかったね。
いや、本当に。
すごいよね、本で出て、自分のやつ本で載ってるって思って。
そうなんすよ。
どう思った？
自分語りしていいですか？
いや、もう、今、OK だから
。そう。私、中学校ぐらいの頃に、すごいラノベを読んでたんですよ、友達の、
うん、
スレイヤーズとかめっちゃ読んでたんですよ。
うん、
なんで、まあ、そういうの読みまくってる中学生、高校生ぐらいになると、
うん、
自分で書こうとするじゃないですか。
書くよね。
そう、まあ、
小説ね。
もうすでにそれは黒歴史として封印済みなんですけど、はい。それを、まあ、やってたから、まあ、なんていうんですかね、物を書くっていうこと自体に憧れがすごいあったっていう学生時代を送っていて、
はいはいはい、
でその頃に読んでいた本の中に、TRPG のソードワールドの、
うんうん、
まあ、リプレイから派生したスピンオフ作品の小説があったんですけど、
うん、
あった。それを書いてたのが秋口ギグル先生だったんですよ。
おー、
そうね、
僕はそれを高校時とかに読んでたんですよ、
うん、はいはい、
そしたらなんか大人になって秋口ギグル先生がうちに来てマーダーミステリー遊んでて、ギグル先生がうちにいるみたい な、
そ、 うな、そ、 うその時点でちょっと不思議。
もうすでにその時点でもう中学校の時の俺に言ってやりたいってなるねんけど、
あ、
まあその後さらに、そこから紹介してもらって、お仕事として自分が書いたものが、まあ全部が書いたわけじゃないんだけど、一部書いたものが載った本が、その書店に並んでいる。
そうね。
おー、もうなんか死ぬっていう。死んでしまうってなる
ね。10年前の君へのメッセージやりたいよね。
そう。お前よくわからんけど夢叶ってんぞってなる。すごいってなったので、私はひどく感動しています。
はい。
そうですね。さらにね、ツイッターで結構ね、
あ、そうなんですよ。
評判評判。
結構買ったよって言ってくれる方とかツイッター見てすごいエゴサしてるんですけど、
はい、
めちゃくちゃエゴサしまくってるんですけど、
うん、
結構その私が書いたその灰色の箱 の中でっていうシナリオ、うんうん、面白かったって言ってくれる人とか多かったんで、うん、やってよかったなと思って。確かに
好評が多いなと思いましたね。
そうですね。はい。まだ、全然 Amazon とか書店さんで売ってるので、うん、皆さんぜひ買ってください。
そうですね。本の中身としては、なんかエントリーガイドブックっていうだけあって、うん、なんかその、どこでどういうシナリオが遊べますよとか、
そうですね。
日本全国の中でマーナーミステリーのお店っていうのはこういうところがありますよとか、
そう。
いう紹介がされたりします。
あと、そもそもマーナーミステリーって何なのっていうところも、漫画で分かりやすく解説されてたりとかするんで、
はいはいはい、
まあちょっとビッグウェーブ乗り遅れちゃったしなーっていうタイプの人とかで、全くその今からその熟練の者たちがいるところに入るのは不安があるよっていう方とかがぜひ手に取って読んでもらったらいいのかなと思います。
じゃあ俺も行けよ。
イカ向けですわ。
俺読んだら大丈夫？できるようになる？
できるようになります。
嘘だ。
なるなる。ほんまに大丈夫。
なんとなく概要わかる。
そうね。うん、だから、その日の流れとか、うん、全く行ったことなかったら未知数だと思うんですけど。
そうやねんね。
まあ、そういうの知りたい人とかにも、すごいちょうどいいかなと思います。
そうですね。
わかりました。読まさせていただきます。
はい。で、りのりさんは、初めて遊んだテレビゲームが、
はい、
ベースボール。
そう、なんかこの間、おけいさんとも、なんか、初めて遊んだテレビゲーム何みたいな話をしてて、思い出したんですけど、お父さんが、昔、ファミコンを拾ってきたんですよ。
拾ってきたの？
だって私の世代って別にファミコンに、スーパーファミコンが発売されたぐらいの時期で、小学生ぐらいだったら。
そうやね。
だからファミコンって感じじゃないね。
確かに、ファミリーコンピューター、初代ファミリーコンピューターは我々よりも上の世代です、ね。
肌色と赤茶色のファミコン。
うん、完全に俺の世代です。
でそれを多分捨てられてたんやと思うねんけど、うん、お父さんが拾ってきて。
お父さん何でも拾ってくるね。
お父さんね、基本的に溝に落ちてる亀とか拾ってくる。
あ、そういうタイプの。
そういうタイプの人やね、
うんうん。
で、だから拾ってきて、で、ソフトは、まあ、ついてたんか、なんか買ってきたんかちょっと忘れてんけど、うん、多分、まあ、弟に遊ばせたいみたいな。
はいはいはい、はい。
野球ファンになってほしいみたいな気持ちで、多分買って
きて、野球好き
ね。そうそうそう、だと思うねんか。
うん、
で、それを私も、仕方ないから、うん、一緒に遊んでて。
まあ、で、おもちゃあったら遊ぼうよね。
まあまあまあ、
あと野球ゲーム
も入ってるし。こんなゲームなんや、みたいな。あ、でも一人でも遊べる。
あ、なるほど、なるほど。
そうそう。で、なんか、すごいカクカクやったし、
うんうん、
野球のルール知らへんかったから、そうそうそう。今でもちょっと、なんか曖昧やねんけど、わからへんかったから、なんかカクカクしてる、そのキャラクターを、うん、もうひたすらデッドボールにさせたから。延々、敬遠？
敬遠。
敬遠したらどうなるんやろうって、ずっと敬遠してたりとか、して遊んでました。
すごい遊び方がピーキー。
ベースボール、あれからやっぱ野球覚えたよ。
あ、そうなんや。
あと昔魔球とか投げてたよ。
魔球？
そんなんあったの？
バグがあって。その、三コン、
うん、
一コン、ワンコン、ツーコンってあって、
はいはい、
三コン、三つ目のやつを刺すところの端子が目の、ちょっと手前にあんねんけど、三つ目、あれ三人まで。
三人で遊べんねん、あれ。
ほんで、そこの端子にドライバーで絶妙なところをやると、ゼロキロの魔球が投げる。
バグじゃん。
それ一生たどり着かへん。
なんか、けど前には進んでんねんけど、画面外に出せんねん、ボールを。
俺、ベースボールやったことないねんけどさ、うん、投げた後のボールを触れんの？
あ、多少触れんねん。
ああ、
本来は多少曲げれんねん。
ああ、はい。
なんかった、
カーボシンカーみたいな感じ。
けど、方向したら、うおーって
すごいな。
で、その、端子触りのやつのテクニックもあんねんけど、うん、うちの連れのファミコンは、痛恨の紐をグッグッて引っ張るとそれができるっていう。
微妙。
謎の。
アナログやな、なんか。
ファミコンってすげえ面白かったよ。ほんまにむちゃくちゃやって、いろいろ斜め差ししたらおかしなこと起きるとか。みんななんでそんなこと発明できるのみたいなこと発明できててんけど。
すごいね。
だからまあ、俺はベースボールそういう思い出で。
やったことねえわ。
BGM ないから。
思い出します。なんか、チャッチャーカチャーカチャーカって流れるよね。
最初音なんねえけど、うん、その後は、
ってああ、そうかも。なんかホームランの時だけなんか音楽流れて。
いや、ホームランの時、シ
ャー観客がね、盛り上がってるの
っていうノイズ。
なんか、一生懸命さ、ホームランやって分かってても、ちっちゃいキャラクターが追いかけていくんや。
パカ
パカパカって追いかけていって、ホームランピュッて入った途端、ピュピュピュピュって逃げ帰ってくるん
だ。なるほどね。諦めて帰ってくるんだね。
ほんで、後ろ向くとかないから、うん、前しか向いてないから、前の状態でちょっとずつずれていく
の、うん。ああ、なるほど。 あの、背中側のドットの絵がないのね。
そう、昔のキャラクターいっぱい使われんから。
前向いたのうおーってキスされてる。
いや、もう、
どうやって追っかけてんの
?2 コマもない。1コマ。動きなく、まじで体がピシッて固まった状態で、ガクガクガクガクって動いていく。
それだけだけ、あ、なんか取れてるやん。
そうそう。で、あの、バスとか、キャッとか、なんか。
真下に行けばね。
この話題広げすぎやろ。そんなおもろい話
か。いや、まさかこのベースボールのネタ来ると思わんかったから、俺の出番やろって。
あ、なるほどね。
はい。
はい。じゃあ今日はね、あの、ゲームの紹介をしましょう。
はい、そうですね。
とりあえず後半に行きましょうか。
はい、
後半でーす。え、後半でーす。
はい、今回はゲーム紹介のコーナーでございます。
はい、
本日紹介するゲームは
グラビティスーパースター。
イエッ、
はい、
倒れた
これ発売されてるんですか？はい、
まだ発売されてません。
お、
はい、これですね、ゲームマーケット大阪で、うん、クレーブラッドさんが、うん、発売されるゲームを、うん、今回紹介しようと思います。うん、
はい。
はい。あの、シャープ PR ってタグ付けといたらいいかな。
そうですね。
あの、ゴリゴリのダイレクトマーケティングです
。はい。もっとは、これあれですよね、イカさんが、その、ハタさんに頼まれて、うん、まあ、イカ遊んでみて面白かったら、まあ、ツイートなりなんなりで、ちょっと宣伝してよって言われて、うんうん、
あの、先にちょっと手に入れさせていただいて、
は
い。
で、やってやったんですけど、遊んでみたら、思ったより面白かったんで、ちょっとまあポッドキャストでも取り上げようかなと。
そうですね。
いうことで今回、ダイレクトマーケティングでございます。
はい。
はい。
じゃあインストしていきましょうか。
うん、
じゃあたまには俺が話させてくれる。
よろしくお願いします。
そのグラビティスーパースターということで、なんか、はい、あのすごいあの重力がね不安定な星、うん、惑星がありまして、うんうんうん、そこには星のかけらというとてもあの貴重なアイテムがありまして、
うんうん、
それを冒険者たちはみんなそれを取りに来た、
うん、
で、はいはい、プレイヤーたちはみんな一斉に取りに来ました、
ね、う
ん、で、できるだけ冒険者は星のかけらをたくさん集めましょうっていうゲームなんですけど、うん、
はい、
あのマップ的には、うん、あのハイパーロボットとか分かっててあるやねんけど、
うんうん
うん、その壁があってそのあのなんか4方向にマトリックスにあの、うん、囲まれているそのプレートボード、うん、これがね6枚入ってて、
うんうん、はい、
これがモジュラー的にいろんな配置してもよいよ、
うん、表は別々で印刷されてて向きを好きに変えていいって感じ
ですね。そうそう、なってます。それであの配置しまして、人数によって配置の大きさ変わるんですけど、うん、それであのその上にあの決まった場所に 星を置いていきます、
うんうんうんうん、
でプレイヤーたちはあのカードを5枚渡されます、
はい、
カードにはあの自分たちがどんな感じの行動ができるかっていうのね、うん、あの示されてまして、例えば通常の行動なら一歩横にずれると、このゲーム、うん、はい、この、駒がありまして、駒のその足の方向にどんどん落ちていきます、
うん、はい、自分のキャラクターの位置を表す、まあ、人型の駒ですね、
うん、そう
があって、まあ、それ人間のように手足があるんで、うん、足の方向っていうのが分かると、うん、
はいはい、
その不安定な重力なので足の方向に冒険者たちは多分そっちに重力を持っていくようにしてるんやろね、多分
そういうなんかウルトラ技術があるんでしょ
う。そう、ウルトラ技術があるんでしょう。それで、あ、それをカードで、まあ、重力をうまくその回転させたり、
うん、
あの、あとあの壁まで、壁があったらそこに着地しちゃうんですよ、
うんうん、
だからそこまでしか移動ができないんですけど、次の手番の時にその壁をすり抜けてさらに下に行けたりとか、
うん、
少し飛び上がってあのジャンプしたりとか、
うん、
そういういろんな行動ができるカードが5枚ありまして、
うんうん
うん、その5枚を駆使してなんとか星のかけらをいっぱい集めましょうと、うん、でマップはループしてるので端っこまで行ったら逆の方向に出てきます。
そうですね、
まあ、あのパックマンとかね、
そうやね、確かにそれこそなんか昔のゲームみたいな感じで、そうそうそう、
マリオとか、
うん、端っこまで行
ったらバルーンファイトとか、うん、ああいう感じのイメージですね。
出てくる、
あ、バルーンファイトは右から左にループしてますし、そうそうそう、それでこうあのなんとか星のかけらを頑張って集めていくという、うん、これね言葉で説明するのめちゃくちゃむずいですね。
難しいですね。まあ、基本的には移動方法としては、うん、ハイパーロボットをイメージしてもらったら実は手っ取り早くって、
はいはいはい、
で、壁に行くまでとあのそのまま移動し続ける、
うん、
とんですけど、移動する方法がハイパーロボットみたいにじゃあ4方向好きな方向選んで1箇所飛んでいけっていうんじゃなくって、
うん、
5枚のカードで指示されている移動の方法になってます、
うん、はい、
でそれが一歩横移動だったりとか、
うん、
で その自分が足元してるやつを抜けて下に行く、うん、足元に行くとかだったりして、その自分の足が向いてる方向にしか移動できない、うん、っていう風になってるのがすごいミソですね。
そうですね。
その向きを変えるとかの平面のゲームは結構あると思うねんけど、うん、その重力っていう考え方を取り入れてるから、うん、そのジャンプみたいな考え方があったりとか、うん、そういうその移動したところの足のところに壁がなければそのまま下に落ちていきますよっていうその重力の考え方っていうのがすごい、
そうやね、面白くて、新しいなって、
あのパズルの考え、そのまあパズル要素は結構あったりするんだけど、うんうんうん、そのパズルの考え方がまた新しい考え方を指してくれるようなね、そうですね、ゲームになって、はい、てるわけですよ。
そうで、足がついているところがその中で床なので、うん、例えば私のキャラクターとりのりさんのキャラクターっていうのが、うん、同じ板に対して両側からよきって入るというか、
そうやね、はい、近くにいても全然違う方向向いてたりする、ね、
キャラクターごとに重力の向きが変わってるっていうのも一つ面白いところですね、う
ん
う
ん
う
ん、はい。
ほんで人がいたところにそれ重なったり通り過ぎたりすると、うん、まあ蹴るというか攻撃できて、うん、その人はスタート地点に戻されつつ、はい、こちらは相手から1個アイテムを奪えるっていう、
そうですね、
強いよね、
そうそうそう、けどなんかすごい強いインタラクションがあるような感覚になるんですけど、うん、その相手たまたまそこにいたから殴ったんだみたいな感じになりがちなので、
まあまあ結局ね、あの移動するためには殴らざるを得ないので、
そういやしゃあないねみたいな、カードこれしかないからもう行かなあかんねんみたいな、
そうそう、意外となんかお前殴らなよみたいな険悪なムードにはなりづらい、
そうやな、
その星取るのもあの相手を殴るのも結局1点もらえるだけなん
です、うん、
確かに1点か 1.5 点ぐらいなんだけど、そのもらえるだけなので、うん、だからまあ近くにいたら叩くよねみたいな、
そうですね、
そんな感じで、そんなにそのヘイトがたまるようなゲームでもないし、うんうん、殴られた方もその場所にいたから殴られたんだっていう仕方なさ
ね。
でこのゲームの大きなミソとして、そのリプレイチップっていうのがあるね、
はい、はいはいはい、
これがね、なんか昔のゲーム感、あのたまたまあのオープニングでファミコンの話したりしたけど、うん、なんかちょっとレトロなゲーム感を感じるようなこのゲーム感やね、
はい
はい、けどそのリプレイチップっていうのがあって、
はいはい、
星の上、その星がどけられるとそのリプレイのチップがもらえる場所ができたりします。その場合そこを通り過ぎたらリプレイチップっていうのがもらえて、
そうですね、ゲームの一番最初のセットアップ時に、うん、そのリプレイチップがもらえるゾーンの上に星置けって書いてあるんですよね。
で星が置かれてたらそれ効果発動せるか、星がなくなったらその効果が発動するので、
はい、
そのリプレイチップっていうのがもらえます、う
ん、もらえる。
これなんかいい大きさなんよ、
なんかね、3センチの円って感じ、
なんか500円よりでっかい、
うん、
それでこうなんかね、星が真ん中に書いてあってくるくる回ってるような、
いやどっちかというとさ、私その星のチップの可愛さを思ったけどね、星のチップの方が可愛い、
ね、
なんかあのコンペイトーみたいな色合いやね、ちょっとスケルトンでピンク、オレンジ、青、緑とかあるんですけど、
今回取るアイテムのその星のかけら、うん、かけら、
うん、はい、
の、なんかコンポーネントがすごい、うん、すごい食いたくなる
ね、そう、美味しそ う, そう、ね、
星の形したパステルカラーの、
うん、ね、
あ、ちょっと不透明な感じの、うん、まあ、これも可愛い、だから全体的に可愛くコマ作られてるんですよね。
そうやね、そうやと思う、そ
のあの自分のキャラクターのコマも宇宙服を着ている感じなんですよ、
うんうんうん、
宇宙服をかぶっててっていう感じで、ちょっとマッチョな感じの体なんで、これ
はね、グミっぽい、
あー、なるほど、
確かに、
うん、
ちなみにこのゲームどうやったら勝ちなんですか。
このゲーム、あの星のかけらを集めると、
うん、
まあ、基本的には星は1点、
うんうん、
でなぜか2セット作ると
2個1で、
通常2点のところがこれボーナスで1点ついて3点になります、
うん、なるほど、
けど3つ目取ってもそれは1点なので結局4点、
うん、
けど4個作ると2セットになるのでボーナスが1点ずつつくので、はい、これ6点になります、
うんうんうんうん、
だからそのできるだけ同じ色を集めた方がいいんですけど、まあ、そううまくはいかないんですけど、
そうですね、ゲームの一番最初に、ボード上に6色の、星のかけらっていうのがたくさんランダムにばらまかれるので、
はい、
できるだけ同じ色のやつを2個ずつ取れるような形がベストであると、
うん、
2、4、6って6 2の倍数で取れてると点数の効率がいい、
効率がいいね。
ではちょっと話飛んだんですけど、そのリプレイチップ、
うん、
それリプレイもう一手番できるチップです。
ああ、そうですね。
でこのチップをもらうと手番の時使った時にもう一回リプレイ、もう一手番できるので、これは、うん、あの結構頑張って使っていった方がやっぱ二手番できるのは強い、
うん、
でその代わりこのリプレイチップも1点です。
うん、
だゲーム終了時にこれリプレイチップも1点になるので、うん、これも星のかけら同様集めていくと勝利に近づくかもしれない、
う
ん、けど 使うと1点マイナスみたいな感じになっちゃうので、ね、
まあ、1点使って何をするんやというところ
ですね。そう、使うかどうかは悩みどころっていうところに、得点計算はリプレイチップと星のかけらだけなので、うんうん、得点計算も簡単やし、
うんうんうんうん、
結構得点やってみるとだいたい20点前後ぐらいに収まるのよ、いつも、うんうんうん、だからそのそんなに難しくないというか、
はい、
考えどころ、考えたら考えただけ楽しいねんけど、
うんうん、
気軽にもできるのかなという感覚で、
は
い、
そうですね、はい、まあ、ルールがすごいシンプルなんで、
うん、
正直言って最初あんまり期待してなかったですよ私は。
あ、
ま
あ、
なんか子供向けもそうできるようなゲーム、まあクレバートさんって結構子供向けのゲームを出してはるしで、
うん、
まあまあまあ大人やけど、まあ遊んだらおもろいかなみたいな、うんってやってたら、やってる最中においおいおいみたいな俺はここで2個取るんやみたいなことを叫びながら実はやっていたので、
はいはい、
意外とね大人でも盛り上がりますね
はい、なんかうちはあんまりゲームの概要を説明しないんですが、
はいはい、
今回説明しますと、2人から6人、
はいはい
はい、で25分、
うん、
7歳以上のゲームとなっております。
なるほど。
おお、7歳以上ということは、
はい、
だいぶそのルール簡単っていう、
そうね、大体のゲームはなんかちょっと8歳以上とかになったりするから、
うんうん、あ、でも小学校の低学年でも全然遊べると思う、大人ごっこしながらであれば、
うん、そうそう、何をするかってもう星を取るみたいな ね、
うん、
星を取ったらいいよってまずは教えたり、
この星どうやって取るとか、うん、これこの星とこの星取れそうやねとか、そのアドバイスどんどん知っていったらいいのかなとか、
うん、であと25分っていう時間は本当にその通りか、逆にそれより短い時もあるぐらいやし、
うん、
あと6人いけるの偉いね。
そう
ね、あ、一応終了条件が星が8個になったらなよね、盤面上の、
と3から4人の時は8個、
うん、
はい、5から6人の時は12個ってなって、
あ、なるほどなるほど、
で、ね、2人用やとボードを2枚だけ使うんで、これ2人用も結構面白いかもしれない。
そうね、そうか、ルールがしっかりなんか人数によって変わるようになってるから、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
ま、人数によってだいぶこうプレイ感は違いそうやね。なんかこう6人とかで、私とケイさんは3人でしか遊んでないけど、うん、イカさんは5人で遊んで、
今回ね4人と5人で別のところで遊ばさせていただいたんですけど、うんうんうん、もう4人はすっげえなんかバランス感覚よくみんな星のかけらを集めていくような感じの展開になってるけど、5人の時は蹴り合い、
ガチャガチャするやろね。
なるほどね。
その同じところに3人ぐらいがたまたま集まったりすると、1人がリプレチップを使って2回蹴りました。2人蹴りました。
はい、私面白かったところは、
はい、
最初にハイパーロボットってイカさんが遊んでた時に、
うん、
なんていうの、聞こえてきてたから、
うんうん、
ハイパーロボットかと思って、ハイパーロボットちょっと苦手やねんか、
あれは好みで分かる、ね、
パズルっぽいから、
はいはいはい、
うん、でそうなんかと思ってたけど、遊んでみたら全然感覚違った。まあカードを出すことで、確かに自分のキャラクターの方向を変えるとか、
うん、
考えどころはあんねんけど、
うん、
その先の先の手まで考える必要はなくて、
うんうんうん、
単純に次の手を考えて星取りたいって思ってたらいいっていうところが、
うんうん、
簡略化されててよかった、
うんうんうん、まあ、ハイパーロボットに似てるのは盤面の見た目だけやからね。
そうやね、
実際の遊び方とかは全然違うんで、うんうん、
盤面と壁まで行きますっていう
点、そこがちょっと似てるってい
う
ところかな。
あと私が面白いなと思ったのは、
うん、
その手札のカードの使い方ですね。まあ、5枚あって、で5枚全員がもうプレイヤー全員が同じカードの、組み合わせで持っていて、
うん、
でできるアクションがその5枚だけですと、
はい、
で1枚ずつ使っていって、
うん、
まあ、要するに使うたんびに自分でできることっていうのをパターンが減っていく、
うん、
まあ、1歩だけ移動っていうやつ使って次じゃあ2歩移動使いましたって言ったら、もう2歩移動は次使えないままやってることになるんやけど、全部使い切ったら全部返ってくる、
うんうん、
あるいはもう使い切れないけどパスをしてどうしてもカードを補充するっていうふうなやり方、どちらでもいいというふ
う
になってるのが、言うてまあみんな使い切りますやん、
うん、
このなんかね、どうしても下に抜けたいねんけどあと2回待つかみたいな、このジレンマっていうのがちゃんと生まれてるのがいいと思います。
そうそう、選択肢限られてくるから、うん、その中でどう動くかみたいな。
そうね、
うん、
カードでアクション絞るタイプはね結構僕好きなんです、
うんうん、
ね、そのカードを戻すときには1手番かかるとか、そういうところがねすごい好みな部分たくさん入ってて、このゲーム、
うーん、
僕はねすごい好きやったなと。
はい、というわけで、はい、グラビティスーパースターでございました。
はい、
はい、
ゲームマーケット大阪で、クレブラッドさんのブースにて発売される予定とのことです。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
エンディング、
はい、
バイバイ。はい、エンディングでございます。
はい、
というわけで今回もですね、いつも通り、ボドータのコーナーやっていきます。
やってもらいます。神々
ですね。はい、今回もですね、ボドータのコーナーということで、はい、シャープイカラジのハッシュタグでつぶやいてくれた方を勝手に読み上げるコーナーでございます。
はい、はい、ワンダバさん、ワンダバさん、はい、アットマークの後になんかついてんな。ワンダバ、アット、ダバダバ言わせてさん。
うん、
ハッシュタグイカラジ、最新回拝聴、みやびはいいぞおじさん、みやびはいいぞ。と言いつつ、今から向かうゲーム会には持ってきてないという、拡張まだ遊べてないので遊ばなきゃ。
そうですね、あの、変えるルールとか。
はいはい、そうですね、いろいろ拡張、その、箱の中自体に入ってるんでね。うん、はい、ぜひみやびはいいぞと広めてください。
はい、みやびはいいぞってイカさんもそれにリプでぶら下げてました。
そうですね、
本当に分厚いゲームなんでね。はい、はい、じゃあ僕いきます。ジョビオさん、エイカラジ第134回拝聴と、美濃水春ならたまに朝風呂行ってます、イカさん見かけたらそっと横に行きますね。ああ、みやびはパッケージ見て気になってました、今度見かけたら購入してみようかな。美濃の水春あんま行かないんですけど、
うんうん、
この前たまたま行こうってなんか朝5時にえっと起きてしまったね、たまたま行きましたけどね。それでこう、なんか会え、ジョビオさんに会えたらな。
なかなかタイミングが合わ
ない。一番の問題は僕がジョビオさんをメガネなしで認識できるかが
一番大事ですね。確かに視力の問題がでかい。
はい、みやびやか買え。はい、次、あさとさん、
はい、
イカラジの第134回拝聴と、イカさんが水春プロなのを初めて知ったんですけど、褒めてくれた店舗が私の職場の近くというか、いつも前の道を通ってるよ、やだイカさんが私の生活圏内に来てたのってちょっと興奮しちゃったって。こう、浅田さん落ち着いてください。
大丈夫です、イカはアイドルではありません。
生活圏を脅かしてごめんなさい。
はい。はい、そんな感じでですね、シャープイカラジーのハッシュタグでつぶやいてくれた方はこのような形で勝手に読み上げますので、どんどん感想をいただきたいと思います。
はい、
はい、では、告知の時間でございます。
はい、頼む。
今回もいろいろ告知がございますよ。
はい。
まず一つ目、2月の29日、
はい、
土曜日でございます。
うん、
はい、こちら土曜日に、夜7時から、
うん、
YouTube ライブにてですね、うん、ゲームマーケット大阪の新作発表会を行います。
うん、はい。2回目ですか？
そうですね。
はい。
はい、前回は、去年の秋のゲームマーケットで、うん、新作発表会とさせてもらったんですけども、
はい。
まあ、今回はですね、今回我々、いかがやとしても、まあ、新作がございますので、
うん、
我々もまあ、新作を発表しますっていう立場もありつつ、
うん、
他にもですね、合計我々で10組の皆様をお招きしまして、
うん、
ゲームマーケット大阪で新たに発表される新作を、
うん、
まあ、実際に紹介してみましょうという番組でございます。
うん、
で、こちら、YouTube ライブで、配信をしておりますし、まあ、はい、アーカイブに残すような形で、後からも見れるようにしようと思ってますので、ぜひ皆さんご覧ください。
そうですね。
はい。で、次の告知でございます。
うん、
こちら本番ですね。3月の8日に、
はい、
ゲームマーケット大阪が開催されます。イェーイ。
無事開催されますね。
そうですね。アクライツさんから告知が出まして、はい、ちょっといろいろコロナとか心配するところはあったんですけども、今のままであれば開催しますという発表がありましたので、
はい、
まあ、我々も、地元ということで年、ね、1回ですね、
うん、
やらせてもらってますので、参加したいなと思っております。
うん、はい、
はい。で、そちらの方で新作、これくらいのお弁当箱におかわりを、
うん、
発表いたします。
うん、はい、イェーイ。イェーイ。
やって、はい、こちらに関してはね、前回もちょっと話したので簡単にだけなんですけども、
うん、
前作のこれくらいのお弁当箱にの拡張でございます。
うん、はい、
で、こちら独立拡張となっていますので、
うん、
カード自体の、そのお弁当箱の中に入っているおかずですね、
うん。
おかずのそのカードっていうのを丸ごと差し替えて遊んでもらうことができる、まあ、単独拡張ということで、
うん、
まあ、基本持てない人でも買っていただいて遊ぶことができます。
うんうん、そうですね。
ただ、基本の方は、お弁当ボードってその個人ボードですね、
うん、
っていうのがちゃんと印刷したものが入っているんですけど、
うん、
拡張買われた場合はちょっとそれをインターネットからダウンロードして印刷してくださいねと、
うん、はい、
いうことをやってますので、まあ、めんどくさいと思うのでぜひ基本も買ってください。
はい、
はい、
一応基本が2500円、
はい、
拡張が2000円、
はい、
っていう形で、販売するんですけれども、
はい、
セット販売で、
はい、
もし一緒に買っていただいた方には、4000円で。
そうですね、500円お得でございます。
はい、販売しようと思っております。
はい、ぜひお買い上げください。
お願いします。
はい。で、これが、3月8日、ゲームマーケットで、ブース番号は、ネの11でございます。
はい。
ネの11。
はい。
って覚えよう。
ね、11、ね、11、ね、いい、いい、ね、いい、ねでございます。はい、いいねでございます。
いいねで覚えるの、
はい、いいね。
いいねで覚えてください。
ネルフ初号機、初号機じゃダメ。
なんで初号機2回言ったんだろうかな。まあまあ、どっちでもいいですよ、
どっちでもいい
です。はい、で、11で、はい、皆さんお待ちしております。
お願いします。
はい、あとは、私のマーダーミステリーは、一応、ギリギリ間に合う予定でございます。
そうですね。前日まで我々超愛してるかもしれませんけど、間に合いそうな気配がしてます。
はい、先ほどまで言ってたおかわりの方は、予約を受け付けておりまして、はい、で、まあ、そのついでにね、マーダーミステリーの予約はないんですかってお問い合わせとかいただいたんですけれども、はい、そちらは予約しません。
そうですね。
なぜなら間に合うかわからないから。
そうです。受け付けた結果、間に合わなかったらやばいので。
はい。ま
あ、
なので。
一応ある程度ね、数はしっかり用意するつもりなので、うんうん、当日お越しいただいても間に合うと思います。
全然間に合います。すね、
はい。はい。ぜひ、りのりのマーダーミステリーも。
はい。タイトルは、事件はボードゲームカフェでという、ボードゲームカフェを、テーマにしたマーダーミステリーとなっております。
はい。
そう、ボードゲーマーならね、やらない。
うんそうですね。まあ、ボードゲームカフェの方もぜひお買い求めください。
そうですね。
はい。
テチロさんお願いします。
テストプレイした時に僕はね、採用をイメージしながらやってました。
私も採用をイメージしながら書いてました。
なんで、店主がね、一瞬だけストーリー部分出てくるんですけど、多分坊主ですね。
うん、イメージ。あ、はい、まあ、で、5人で、遊べるものとなってまして、はい、GM は不要です。
はい、
一応、うん。まあ、パカッとパッケージ開けて、その5人さえ集まっていれば、遊べる形になっておりますので、
はい。
はい、ぜひお買い求めいただければと思います。
ぜひぜひ。
うん。
じゃあ、3つ目の告知。
はい。
同じく3月8日ですね。
うん、
ゲームマーケットの終わった後に、うんうん当日打ち上げを予定しております。
うん、
打ち上げ。はい、こちらもですね、我々いかがやの方でいつも主催させてもらってるんですけども、
うん、
まあ今回も、無事、まあゲームマーケット自体が開催されますので、
うん
打ち上げ自体もまあ、正直ね、そこでなんかコロナがかかっても、あまあ翌日以降なんで関係ないやろと。
ないことはないけど、まあ、大丈夫。
まあなんとかなるやろと。
ゲーム間には影響ない。
はい、いうことで、まあ打ち上げを開催しようと思っております。
うんうん、
で、こちら会場としては新大阪近くのお店を、うん予約しておりまして、40名、うん
はい
の形で、ビュッフェ形式ですね。
うんうん、
で、飲み放題付きで開催しようと思っております。
うん、
今、ツイプラの方でですね、募集をかけておりまして、
うん
40名、まあもうすぐ埋まるかなというところになってますので、
そうですね。
まあ今予定がちょっと近づいてきて分かってきたという方で、
うん、
参加していただいている方はぜひ、お急ぎ、ツイプラでの参加表明の方をお願いいたします。
はい、
お願いします。
はい、すべての情報はいかがやの、ツイッターアカウントの固定ツイートにまとまっておりますのでよろしくお願いします。はい、はい、
ぜひご覧ください。
うん。
はい、ということで告知は以上ですか。
はい、
はい、じゃあ、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか Twitter アカウント @IKARAJI 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、嬉しい。
今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
はい、
イカがー